インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。こんなラジオは、お肉とそれいう団員、インカーク、松の名前を、ミニチュア作家、ジョン・ドーが、毎日やってるやつです。はい、本日はね、なんと、99日目でございます。ねえ、99。つまり明日が100日目でございます。ねえ。いや、長かった。長かったですよ、ここまで。ねえ。そしてね、今日が終わったらね、100日目ということでね、いやね、この、ラジオのね、録音ファイルの、ファイル名をね、ファイル名のナンバリングをね、3桁にしておいてよかったですよ。本当にね。もしこれが2桁だったらね、99の次が、099じゃなくて99だったらね、99の次が100になって、名前順でそうとするときに、ごっちゃになるんでね。もうそれを見越しての、3桁ですよ。ね。999日まで行きますからね、3桁やったら。ねそんな感じでね。今日も、ラジオ参りましょう。今日はね、ありましたね。仮面ライダー、ウィザード。皆さん、見ましたか？皆さん、どうでしたか？僕はね、あんまり、まあ、インパクトがないな、と思いました。ねまあ、その、正統派、まあ、仮面ライダーの正統が一体何なのかっていうのが、そういう問題がありますけど、すでに。まあ、特に平成ライダーのね。そういうのはあるんですけど、まあ、比較的、平成ライダーっぽいというか、なんだろう。あんまりね、パッとしてないわけじゃないんですが、なんかね、印象に残りづらい第1話だったなという気がします。まあね、ここ最近はね、第1話で結構、ガンってきてたんで、フォーゼも第1話は本当に、ね学園もんでね、いきなり、学園での乱闘シーンとか、ね、それで、勇気に変身ポーズをレクチャーされるとことかね、いやもう、去年はね、もう、フォーゼの第1話見て、今年はすげえぞって思ったもんですけども、オーズもね、最初は、ハッピーバースデーが流れる中、全滅するライドベンダー隊とか、パンツ一丁で、壁が崩れたりとかね。まあ、腕だけ怪人とか、ベルトの歌とか、まあ、ライダーの設定自体がまあ結構ね、面白いっていうかね、ああいう派手な感じだったんでね。だからまあ今回の、まあライダーもね、まあ、ベルトの音声まあ派手っちゃ派手なんですけども、あんまり、なんだろう、効果音はあんまり、ベルトの音声をあんまり押し出してないというか、ちょっと音量小さめだったのかなという気がしましたね。なあ、だから、ダブル以来ですかね。その、第1話ですでにライダーになってるっていうのは。オーズとかフォーゼみたいに第1話でベルト渡されて、そこで初めてライダーになるっていうわけじゃなくて、まあ最初からライダー、仮面ライダーウィザードが最初から活動してて、それにまあ、視聴者視点のキャラクターがそれに出会うっていう、まあそういうタイプの第1話やったんで、まあ、そんなにベルトの音とかそういうものをまあ押し出さなくても、押し出す必要ないのかなという、そういう感じでしたけどもね。いやでも、アバンタイトルですでにオープニング流してバトルするっていうのは、これはなかなか、面白かったですけどね。そういうことをするっていうのが。ね。オープニングもね、まだ僕録画したのを一回見ただけなんですけども、あんまり、オープニングも、まあライダーが戦ってたんで、あんまり耳に残んなかったなという感じですね。まあでも、だからフォーズとかオーズみたいに第1話で、ライダーが誕生するんじゃなくて、すでにいるライダーを、我々が目撃するという第1話だから、まあ、オープニングもまあ、ああいう感じでいいのかなという気がしましたけども。でもまあ、 その、普通の状態で、普通のこの世界で怪人を倒すのと、精神世界に入って、怪人が誕生するのを防ぐのと、だからまあその、闘神の戦いとまあ CG ものの戦いの両方をもう、第1話にやっちゃったんで、だからまあ、まあ結構詰め込んだ第1話だと思うんですけども、その、設定面じゃなくて、その、設定、ドラマじゃなくて設定というか、ライダーの装備とこう、戦いをまあ、詰め込んだ第1話だったんで、ちょっと第2話が、スカスカになったりしないかなって、ちょっと心配なんですけどもね。まあでもその、フォーゼは、ちょっとフォーゼの変身はちょっとなんか、ちょっとしつこい感じがしてて、特に映画とかで、この間の映画もそうですけども、3、2、1変身の、まあ、フォーゼのテレビが始まって、何話かしてから、あそこで演出でいろいろ遊び始めたと思うんですけども、だからその、いちいち3、2、1で、3カットが入るのが、なんか、まだるっこしいというか、律儀にそれを、やらなくてもいいんじゃないという、まあ、フォーゼの映画見て思いましたけども。だからその、戦隊みたいに変身シーンが完全バンクじゃないんで、だからまあ、工夫せざるを得ない、っていうのはもちろんあるんですけども、まあその、まあ、フォーゼのベルトに、フォーゼドライバーに関しては、まあその、スイッチを4つ押した後に、構えて、待つ時間があったんで、それはまあその、ベルトがまあそういう仕様だったんで、それは仕方ないかなという気がしますけど。ね、やっぱりその、3カウント待たなきゃいけないっていうのは、映画とかだとやっぱりちょっと、濃いなという感じですけどもね。まあでもまあ、フォーズはまあ置いといて、ウィザードですけども、怪人、ファントムですね。怪人が誕生した時点ですでに人が一人死んでるっていうのは結構ハードなあれですよね。まあワームとかもありますけども、ワームはまあ確かワームは本人殺さなくても擬態はできたと思うんで、まあでも、その本人になり代わって生活してるワームは大体まあ、宿主殺してるんですけども、だから今回のファントムみたいに、もう明らかに人間が一人死んで、ファントムが生まれるシーンが描かれて、第1話からね、しかも。第1話から描かれて、しかもミノタウロスでしたっけ？今週の怪人。本人がもうあいつは死んだともはっきり明言しちゃってるっていうのは、これはかなりね、なんていうか、ヘビーだなという。まあ、ショッカーの怪人は人造人間なんで、怪人一人につき一人死んでるんですよね、実際。まあ死んでるっていうかまあ、怪人になってるんですけども、まあその、平成ライダーでまあそういうのをはっきり描いたってのは、まあこれは結構ヘビーだなっていう感じですよね。まあその、魔力を持ってる人間がまあゲートと呼ばれてて、ゲートが絶望すると、まあ中から怪人が出てきて、で、まあ、その人間は死んでしまう。ということですけども、まあ、だからそのね、魔力を持ってる人間をゲートって呼称してるのが、どういうことなんだろうっていう。つまりまあ、その、門なわけじゃないですか。だから、その、絶望してる、その、魔力を持ってる人間から、ファントムが生まれるんじゃなくて、その、魔力を持ってる人間を、入り口にして、なんか別の世界からファントムが来てるのかなという、そういう意味でゲートなのかなという気もしましたけども、でもまあでも、主人公も体の中にファントムを一匹持ってて、まああの竜がそうらしいですけどもね。あ、だからその、あの竜が、あの主人、ライダーの飼ってるファントムだってのは、なんか書籍で明かされたらしいですけども、そこもちょっと、なんか、ちょっと不親切、説明不足かなっていう感じが、他の魔法は全部使いこなしてたのに、竜呼ぶ魔法だけなんか自分が呼んだ竜に襲われてたんで、まあその辺も多分第2話であると思うんですけども、まあでもあれだ、魔法ね、戦闘中だけじゃなくて変身する前からもいろいろ魔法とか使って 置きっぱにしてたドーナツ持ってきたりとか、ああいうことするっていうのは多分、あれは多分子供心に結構ギュンギュン来る演出だと思いますね。その、魔法ってのは戦うだけの手段じゃなくていろいろ使えるっていうのは、まあそのドラえもんの秘密道具的なあれがあっていいと思いました。でもね、なんかね、戦いというか、なんか戦隊っぽい感じもちょっとしましたね。なんか戦隊の人がなんか絡んでるとか聞きましたけど、まああんまりその辺は詳しくないですけどもね。まあそんなわけでね、仮面ライダーウィザードが始まりましたんでね、また1年間追っていこうと思います。そんなわけで、まあ、陰角でした。はい。ジョン・ドーって、うん、ぐ、うん、ぐぎ、ぐぎぎ、ぎっと。
ポルチオの、今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイム。このラジオの、放送日数が、3桁の時にだけ現れるポルチオさん。そのポルチオさんと一緒に今日が何の日かを共に学んでいくポルチオの今日は何の日のコーナー。今日9月3日一体何の日かを見ていこう。まずスウェーデンでダゲンエイチというものがあって、まあこれはな、スウェーデンでは長い間車は左側を通行していたんだが、9月3日にこの道路を一斉に右側通行に変えてしまった。これなぜかというと、まあスウェーデン、まあ日本みたいに島国ではないから当然陸続きで他の国と接しているわけだが、スウェーデンと接している国4つあるが、それが全て右側通行なので、まあ周りの国に合わせた方が国境を越えるときにまあスムーズに行けるという。ただまあ国民は当然長い間左側通行で行っていたわけだから、急に変えるなんてと国民投票ではもうどえらい数の反対票が集まったそうだが、まあこれをまあ9月3日に決行したと。でまあその当日の写真を見ると、まあごちゃついてた。まあそれはずっと左側だったのを右側に急に変えたらそうなるわなというぐらいごっちゃりしてた。そしてその他、今日は王貞治が756号ホームランを放った日。このホームランによって今日9月3日はホームランの日という記念日に制定されている。そして語呂合わせ、9月3日の語呂合わせぐっすりというわけで、今日はベッドの日という記念日になっている。ぐっすり、ね、9月3日でぐっすり、なかなか無理がある気がするが。そして今日誕生日の人、漫画家の梅津和夫先生、そしてイラストレーターの岸田メル、アトリエシリーズの人気投票をしたら岸田メルが1位になったというニュースをどっかで見た。多分確かその岸田メルだ。その他今日誕生日の人はマイク・ハガー、そしてジャムおじさん、そして忘れてはいけない日本が世界に誇るアイドル。アイドルといってもいい、まあ過言ではない。ドラえもん。2112年9月3日、誕生日のドラえもん。だからドラえもん、マイナス100歳。100年後にドラえもんが生まれるわけだ。ね。2112年の9月3日、ドラえもんの3サイズはすべて、この、年号の下2桁と9月3日からと 129.3 だ。あ、3サイズが全部 129.3 のドラちゃんの誕生日だったというわけだ。ではまた。はい、というわけでまあジョン・ドーでございやす。はい、ねメイデンティティクライシスの方をね、ちょっと今かけてる分、まあ2ページしかないんですけども、まあちょろっと下げ更新オーバーさせていただきまして。まあ、今ね、まあ、その、第1話の、最初に上げてたのが第0話っていう、あの3ページが第3話、あの3ページが第0話っていう、ま、体でやってるんで、まあ、今から書くのが、
今上げているのが第1話なわけですけども、まあ、その2ページを下げ更新して、今3ページ目を書いてて、4ページ溜まったら、上げようと思ってます。まあ、その、前作メイドから、メイデンティティクライシスに至るまでに一体何があったのか、この4年間ね、何があったのかというのを、まあ、どんどん描いていくわけでございますけど、まあ、そのね、始まりですね。その、前作、メイドとメイデンティティクライシスをつなぐ役割になるのが、まあ、第1話であるわけですね。そしてまあ、それが書き終わるまで、メイドの方はね、デュエル部の方はね、手をつけてないので、デュエル部は当分更新いたしません。はい。じゃあね、その、デュエル部を読んでいくコーナー、ジョン・ドーとニート高校デュエル部三等身伝説を読んでいくオーディオコメンタリーのコーナー、参りましょう。今日はね、第18話、決闘の妙、決闘の号でございます。全13ページ。クリック。まあ、決闘の妙、決闘の号。これは、あれです。ソールドアウトのブードゥーキングダムです。で、まあ、その、前回がね、その、ライト&ダークネスドラゴンが攻撃をやめた後からですからね、そこから始まるんですけどもね。まあ、その、このソリッドビジョンスカウターってね、ちょろっと書いてますけども、まあ、AR ですね。現実世界を仮想空間の中に作るんじゃなくて、この現実空間の中に別の情報、仮想的な情報をまあ重ねる AR でございますけども、まあね、遊戯王ゼロではこの AR がソリッドビジョンの役割を果たしているわけでございますけどもね。まあその AR でございます、これは。ね、この辺からね、つまり、みゆきの肉体に入ってるセプナと、魂だけの存在であるみゆきの会話なんですけども、だから、その辺の描写をどうするかっていうのが課題ですね。この辺からちょっとそれを模索している感じなんですけども、つまりまあ、この二人のあり方には2種類あって、つまりその、今、どっちが肉体に入ってて、どっちが精神の状態で、アストラル体でいるのかっていうのを分かりやすく書くにはどうすればいいんだろうということですよね。まあだからその魂だけの方にこうなんていうかドンってよくあるなんかモンスター召喚した時に出る木みたいなやつを書いたりとか、まあその肉体持ってる方のキャラクターにだけ背景を書いたりとかね、まあいろいろやってるんですけども、いかんせんね、やっぱり分かりづらい。まあ、話を読んでたら、文字読んでいけば分かるんですけども、絵で分かるようにしたいなという、こう、チラーって見るときに、チラーっとこう、スクロールしてみて、今これどうなってんのみたいな風にならないようにしていきたいんですけどもね。まあ、それをどうするかっていうのはまだ全然分かってない状態ですけども。だからその、肉体に入ると、みゆきの方に、まあ、傷がつくわけですね。あとね、ここね、僕はつい勢い余って、その、ストリートビジョンで、まあ、闇のデュエルで怪我するときに、服が破れてるんですけども、うちの闇のデュエルの設定だと、これがちょっと矛盾しちゃってて、脳に錯覚を起こして、傷を起こしてるんで、服が破れるはずがないんですよ。服が破れるってことは、これは、ストリートビジョンの実体化なんで、闇のデュエル一段階上の能力と僕はまあ位置づけしてまして。まあこれはね、用語解説の方で適当に補完というか後付け設定でなんとかカバーしてますんでね、まあ、用語説明の方見ていただければ、用語解説の方で見ていただければなと思いますけどもね。で、まあ、ね、するかーと、勝手にコラボさせていただきましたけどもね。ああ、これはね、スルカーの方でね、スッポンのゲーム屋の方に、ご来店いただいてね。まあ、それもね、まあ、勝手にやられたんで、こっちも勝手にやり返しただけなんですけどもね。まあ、ね、やっぱり、そういう、なんか、フランクさというか、まあ、今ね、新人の企画で、コラボ企画やってますけども、なんか、あれはあれで非常にいいものと思うんですけどもね、なんか、別に、 いちいちパロディをとか、そういうことをその時に申し立てするっていうのは、ねえ、まあなんかちょっとバカ丁寧じゃないかなみたいな感じもしないでもないです。まあでも、まあ勝手にやるよりは、ね、一言言ってからやった方がもちろん健全なんでね、あれですけども、高月とはね、高き月、天下高く輝く冬の満月を意味するという、これもね、偶然です。高月って、名字を設定するときには、この、高月ってのは、高き月のことだっていう設定は、してなかったんで、これは弥生から取ったんで、うの。なので、これは後付け設定です。まあ、後付け設定で、まあ、その、高貴なる月だよ、という、そういうな、まあ、そういう意味があるよって。だから、これこの間にね、空の教会読んだんですよ。タイプムーン、空の教会ね、映画化しましたけども、それ読んだせいで、この設定ができました。この、みゆきが登場してから、第18話のこのページを書くまでの間で、空の教会読んで、そのまま取り入れました。その、なんていうか、漢字の読みを変えて、昔はこういう一族だったみたいなことをするっていうのをね、そのまま持ってきたわけですけども。で、まあね、カードには神秘の力が宿るとされてきた。それはまあ、カードゲームっていうのは、元をたどっていけば、古代エジプトの石板にあると。その、ルーツが。だからその、古代エジプトの魔術を、模しているカードゲームに、魔術的な力が宿らないことがあろうか、いやないという、まあ、無理やりというか、まあその、やっぱりこういう、無茶な理論の説得力みたいなものっていうか、こういうのが僕は好きでね、むちゃくちゃ言ってんだけど、なんか、勢いで納得させちゃうみたいな、そういうのは僕は好きなんでね、まあ、やってるわけでございます。だから、カードに不思議な力が宿るのは当たり前だろうみたいな、実はこういうことがあって宿ってるんですじゃなくて、宿ってるよっていう、なんか、すでに常識としてこう語るっていう、このね、むちゃくちゃさみたいなものが、僕の好きなやつなんでね、それをやってるわけでございます。ね、次回、デュエルモンスターズ10年の歴史が紐解かれる、というわけでございますけどもね。ね、デュエリストでもないのに勝手に紐解きます。次回ね。そんなわけで、第18話、決闘の妙、決闘の号でございました。では、また明日、インカクスラッシュジョンドー第100回目でお会いしましょう。バイなら。